今日の箇所はですね、先ほど読んでいただきましたようにヨハネの箇所ですね。イエス様が神殿で商売をしていた、そういう人々を追い出したといういわゆる宮清めというですね、有名な出来事ですね。で実はですね、この事件がきっかけとなってイエス様が十字架にかかる道がほぼ確定したと、それほど大切な事件だから、この受難史の第三史実にですね、こう書いてあるわけですね。どうしてイエス様は自分が十字架にかかることを覚悟してまでそのような激しい怒りをですね表されたんでしょうか。今日はここから3つの点からですねメッセージを受け取りたいと思うんですけども、まず一つはですね、神殿の人々は神様を利用しながら自分の懐を肥やそうとしていったから、だから神様の怒りをイエス様の怒りを買ったということがまず言えるんですね。まずこの2章の14節から16節を読みましょう。こう書いてあります。14節から、そして宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見て、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し、鳩を売っている者たちに言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならない。まあ当時のイスラエルの人であったエルサレム、このエルサレムのほぼど真ん中に大きな神殿があって、そこに牛とか羊とか鳩が売られていた、また貨幣を両替する者たちがいたわけですね。この貨幣を両替するって何のために必要かというと、当時ローマのですね貨幣が一般的にはこう流通していたんですね。けども神殿はローマの貨幣は異邦人の貨幣、汚れているということで、イスラエルの独特の貨幣で捧げなければなかった。だからそこでですね、そのローマの貨幣をですねイスラエルの貨幣に両替、そしてイスラエルの貨幣で神殿に捧げていたんですね。でこの時ね、やっぱり手数料とかね、あるいはいろんなですねちょっとずるいことやってですね、その両替商たちは懐に入れておったんですね。そういうことがありました。で牛とか羊がなぜ売られておったか、それはね、当時のユダヤ教の教えでは、人間が犯した罪を神様に許してもらうためには牛や羊に自分の罪を追いかぶせて自分の身代わりとして殺すために、そのために神殿に捧げていたわけですね。で鳩はなぜか、鳩は、そういう牛や羊、何十万円もしますからね、そんな高価なものを買えない経済的に厳しい方にとっては鳩とかね山本を捧げるという、そういう習わしだったんですね。そしてね、いつ行われていたかというと、年1回あるこの杉越の祭り、皆さん杉越の祭りってご存知ですね。あんまりよくわからない方のために説明しますけどもですね、今から約3500年前、イエス様が来たのは2000年前ですから、イエス様よりも1500年の昔に、当時のイスラエルは古代エジプト王国の奴隷になっていたんですね。そこで神様はその奴隷となって苦しんでいるイスラエルを解放するためにモーセを選ばれて、モーセを使わすんですね。ところがエジプトの王様はね、奴隷というのは財産ですから、そんなね解放するのができない、ね、何言ってるんだ、ね、そこで神様は最後にどうなったかというと、ちょっと残酷な話でね、皆さんつまずかないでくださいね、エジプトの疫病を早く入らせて、エジプトの長男を全部、王様から一般の人々まで全部その長男を殺すと、命を奪われた。ところがイスラエル人だけはそうじゃないと、イスラエル人だけはそのエジプトの家かイスラエルの家か見分けをつけるために門のところに日本の柱を立てて、その柱に羊の血を塗りなさいと、赤い血をね、そしてその羊の血を塗った赤い門が柱が立っている家には、これはイスラエルの家だということで命を奪われることがないと、 なったんですね。そしてその災いが過ぎ越すと、イスラエル人を過ぎ越したということで過ぎ越しの祭りと言われて、これが一番ね、イスラエル人にとって最も大切な今祭りなんですね。だいたい3月 の、 中頃からね、4月頃にかけて行われていた祭り。ちなみにイエス様もこの時に十字架にかかって亡くなったんですね。でこの、イスラこの杉越の祭りは何を表していたかというと、それはこの同時にイエス様の十字架によってイエス様を信じる者は救われるということを表している、そういう大切な祭りですから、この世にお金のある人は羊や牛を遠方からね、えっちらおっちらえっちらおっちらですね、牛や羊をね連れてくるわけにもいきません。そこで遠方から来た人たちの便宜のために神殿にあらかじめ羊とか、この牛とか山鳩を置いてですね、売っておったわけですね。でこれ自体は決して悪いことではないんですね。でも商売人たちは次第に神殿を取り仕切っていた祭司たち、この祭司たちと裏でね結託してね、越後屋ではありませんけどね、その結託してですね、そして法外な値段で売るようにしたんですね。そしてその売り上げの一部を祭司たちに裏で渡すと、まあキックバックではありませんけどね、渡しておったわけですね。そうやって不正なことが行われていても誰も文句は言えなかった、権力ありますから。みんなしぶしぶ高いお金を払って牛や羊を買うしかなかった。イエス様はその状況をご覧になったときに、私の父の家を商売の家とするなと烈火のごとくお怒りになりました。皆さん、祭司というのはね、神様と人々の間に立って取りなしをする、そういう役目ですね。まあ平たく言うと、キリスト教で言えば私には牧師とか、カトリックで言えば神父さんのような、そういう立場でしょうね。本当に悩める人々にと一緒に寄り添って、そしてそのこの人のが許されるように取りなしていく、病気が癒されるように取りなしていく、それが牧師や神父、この祭司の役目ですね。それがですね、そういう働きを放棄して、そして裏で商売人と結託してね、お金をねポケットに入れておったとね。そしてその聖なる神殿を自分の儲けのために利用しておった、それがイエス様の怒りに触れたわけですね。イエス様にとってもう我慢ならなかった。でこのことはね、裏を返して言いますと、それだけイエス様は一人一人を愛していらっしゃったということです。私の民を、この聖なる神殿を汚して、私の愛する民を神様から遠ざけるなということですね。そういう怒りがこもっていたんですね。皆さん、ここでイエス様怒っておられますけども、怒りというのはどうでしょうか。これはキリスト教でも仏教でも怒るとか怒るということは悪いことですね。けどもイエス様は怒っておられる。なぜでしょうか。これはね、怒りの中にも良い怒りと悪い怒りがあるんだということですね。悪い怒りというのはどういう怒りかというと、自分の儲けが損なわれたとかね、自分が損したとかね、あいつは俺をね、こんなことしやがったとかですね、そうやって自分のことによって起こる怒り、これが悪い怒りですね。けどもイエスさんはそうじゃなくてね、本当にその人を愛して人々のために憤った、これは聖なる怒りですね。ですから皆さんね、クリスチャンであってもね、いやクリスチャンだからこそ、普通クリスチャンで言いますとね、誰から何をされてもニコニコニコニコ人のがクリスチャンやと、そういうイメージがあるかも分かりませんけども、そうではない。たとえクリスチャンであっても、いやクリスチャンだからこそ怒らなければならない時には怒るべきなんですね。あまりにも理不尽なことが行われているとか、弱い人々が虐げられているとか、そういう時にしっかりと 祈りながら、御心を求めながら、凛として行動していく。それが大切ですね。普段は寡黙であったとしても、言うべき時にはしっかりと正しいことを言っていく。そのためにもやはり、いつも御言葉によって、この神様の前に整えてもらう必要があります。それと同時にですね、彼らは、この祭司たちは、口では神様、神様と言いながら、心の中ではそういうお金とか権力とか、そういう利得を求めていたんですね。彼ら祭司たちの最初の動機は良かった。旅行者の参拝者の便宜のためになかった。でも、だんだんだんだん人のためよりも自分の儲けのために変わっていった。そして気がついたときはイエス様を激怒させるところまで行ってしまっていたんですね。皆さん、私たちはいかがでしょうか。みんな初めは純粋なんですね。こういう奉仕をしよう、ああいう働きをしよう、純粋です、ね、人のために、隣人のために、困っている人のために、弱い人のためにね、大切。でもどのような働きであれ、その働きを続けていくうちに、だんだんと最初の純粋な動機からずれていっていく場合が多いんですね。そしていろんな人の意見やこの世のね、いろんな考えを取り入れていくうちに、いつの間にか世間の風潮に染まってしまって、はっと気がつけば神様の御心から随分遠いところにこの来てしまっているということがあるかも分かりません。ですから私たちはいつも教会に集まり、御言葉を聞いて祈って、自分が本当にあるべき姿からずれていないか修正していく必要があるんですね。そのために集まっていく、とても大切です。二つ目のポイントはですね、まあ、先ほどもちょっと触れましたけども、イエス様は十字架にかかる覚悟を持ってこの事件を起こされたということです。ここに私はイエス様の真実の愛が明かしされていると思うんですね。ある教会に A さんというとっても真面目な執事の方がおられました。まあ青教会もね、5名の本当に忠実な方々がおられますけどですね、ある日その A さん、突然ね、目の前に幻が浮かんだ。自分が聖なる神様の前に立って裁きを宣告される、そういう幻を見たんですね。非常にリアルな幻でね、しかも神様の前ですよ。聖なる神様の前に立った時に、自分がどんなに汚れているか、自分の汚さがうわーっとね、もう本当に、ね、実感したというんですね。でその時に神様がですね、この A さんに向かって厳かな声でこうおっしゃった。 A よ、あなたはこれまでいつも善を行ってきましたか。皆さん聞かれたらどう答えます。彼は自分のこれまでの人生を振り返って、いいことも多少はやったかもしれないけども、やらなかった善の方がはるかに多かったと、自分のそういう過去を、弱さを認めざるを得ませんでした。また心の中で人をいつも裁いていたことも思い起こしました。下を向いて震える声で、神様、いいえ、そうではありませんでしたと答えました。神様は続いてまた質問しました。あなたはいつも義を行いましたか。彼はこの質問に対しても下を向いたまま小さな声で、いいえと答えざるを得ませんでした。神様はさらにもう一度質問しました。あなたはいつも清く生きてきましたか。 A さんはまたもや、いいえと震えながら答えざるを得ませんでした。そして自分に対して神様からどんな裁きが、ね、 行われるんだろうか、下るんだろうか、息を潜めながら待っていると、急にね、周りが明るくなった。驚い、そしてその明るい光が彼の全身を包んだんです。驚いて身を上げると、そこには目の前にイエス・キリストが立っておられた。そしてイエス様が近寄ってきて、彼をぐっと抱きしめながら神様に向かってこうおっしゃった。父よ、この人はいつも善を行うことも義を行うことも清く生きることもできませんでした。しかしこの人がこの世にいる間、彼は私を信じて私の側にいましたので、今ここでは私がこの人の側にいますとおっしゃった。 A さんは幻が覚めた時にはっきり分かったんですね。こんな汚れた自分のために十字架で死んでくださって、全ての罪を背負って十字架にかかってくださった。そしていつも自分の側に立って弁護してくださるお方、これがイエス様だ。このためにイエス様は十字架におかかりになったのだ。彼は今その幻の経験を証ししながら、イエス様の豊かな恵みをですね、人々に伝えているそうですね。イエス様は彼のように本当に全ての裁きと滅びから救うために十字架にかかってくださいました。その出発点とも言うべき点がこの宮清めの事件です。十字架という主自らがお受けになった耐え難い苦しみが私たちに救いをもたらしたんです。私たちにも皆さんにもそれぞれいろんな苦しみ試練があることでしょう。しかしイエス様の十字架を見上げて、ああ主は私のために十字架にかかってくださったのだ、そう思うときに、自分に与えられる苦難をイエス様と共に担っていくことができる、そのことを覚えたいですね。そして最後三つ目のポイントはですね、イエス様は十字架によって私たちの誠の神殿となってくださったということ。19節からイエス様はこうおっしゃってるんですね。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせる。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった、あなたはそれを3日でよみがえらせるのか。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであったということですね。イエス様が十字架にかかってくださったので、もう私たちは自分の罪のために羊とか牛を捧げる必要は全くありません。イエス様を信じるだけで完全に OK です。大丈夫ですね。しかもそれだけではなく、イエス様は死んでよみがえってくださったので、私たちの神殿となられたということですね。そして私たち自身が神殿となったということですね。イエス様と共にですね。こんなこと言ったらちょっとあれかも分かりませんけどですね、日本で神社ってあるでしょ、たくさんの神社ね。で最初はまあ大きな愛宕神社とか稲荷神社とか八幡神社、いろんな神社があるじゃないですかね。でその配下にいろんな神社がありますね。あれなんでいろんな神社があちらこちらにできるのかといったらですね、分霊というのを行うそうですね。分霊、霊を分けると書いてね、本社に一つしかいないその神様のね、まあ、神道の神様の御霊をですね、その新しく作った御霊に神社に分けていくんだしですね。でそこでまたそこにまたそのお稲荷さんの神様におられるということで、まあ、分かるんですけども、そういう分霊というのがその神道の教えらしいですね。でこれはね、まあ、完全に一緒ではないんですけども、このここで言われていることとよく似ているなと。イエス様は聖霊は一つけども、その 私たちの中にも聖霊があるんですね。そしてその私たちはその聖霊を宿している神殿なんです。ある意味でまあ分霊と同じだなということね。だから私たちは皆さん、まあ、前にも言ったかも分かりませんけども、私たちはイエス様として聖霊を宿す神殿であるんですね。そのことをですね、ですから私たちは自分が見て汚れている、罪に弱い、でもイエス様や聖霊が私はあなたの中に入って十字架の血潮のようにそれを清めてくださる。ある一人の男性クリスチャンの証を紹介しましょう。彼は中学生時代とても自己中心な性格でした。ある日お父さんと些細なことで喧嘩しました。ところがその時お父さんから彼にとってはとってもひどい言葉を投げかけられたんですね。彼は大きなショックを受けました。でも本当に幸いなことに彼の親友がクリスチャンでした。そこでその親友に誘われて彼も教会に行くようになりました。最初イエス様があなたのために十字架にかかったんだよというそのメッセージを聞いてもなかなか信じることができませんでした。彼は私は罪人ちゃうよ、誰よりも真面目に生きてきたから、そういう自分の人生に対して自負をしていたんですね。しかしだんだんと毎週毎週通って御言葉を聞いていくうちに聖霊に触れていただいた。はっきりと自分の醜い罪がはっきり目の前に映し出されたんですね。自分の目にはとっても大きな針があるのに、それに気づかないで相手に向かってあなたの目の塵を取らせてほしいと言ってる、上から目線で言ってる、そういう傲慢な偽善者であるということを嫌というほど思い知らされたんです。そしてその時に彼はお父さんと言い争いをしたことを思い出しました。彼は自分はお父さんのその一言だけを取ってお父さんをこれまで憎んでいた。しかし彼はイエス様の無条件の愛、自分が今までどれだけ神様を悲しませてきたか、イエス様を悲しませてきたか、それにもかかわらずイエス様は無条件で許してくださった。この大きな愛に触れた時にお父さんを許せないという気持ちはもうすっかり消えてしまっていたんですね。そして思った、お父さんの苦労も知らず本当に自分はわがままだったな。彼は自分からお父さんのところに行って謝ったそうです。お父さんごめんなさい。彼は自分がイエス様に出会って自己中心から神中心に変えられた。そしてその時に相手の立場に立って考えることができるようになったんですね。でその時に今まで聞こえてこなかった相手の心の悲しみや苦しみの声が聞こえるようになったんです。それと同時にそれまで自己中で不平不満しか出てこなかった口から感謝の言葉、愛の言葉、へりくだった言葉が出てくるようになったんですね。このことは皆さん、彼はイエス様によって神殿へと変えられたということですね。それから幸いなことに、それから10年ほどしてお父さんもこの彼が変わったことからですね驚いて、10年後にお父さんもイエス様を信じて救われたということですね。皆さん、この人のようにイエス様を見上げて、イエス様がどんなに私という一人の人間を愛しておられるか、愛し得ないもののためにさえ十字架にかかってくださった、そのことに身を注ぐ、そこに神様の愛を信じて生きていける素晴らしい世界があるんですね。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、 救われる私たちには神の力である。皆さん、御言葉があなたの力になっているでしょうか、ね、十字架の言葉だけがあなたにとっての本当の力であるわけですね。その御言葉を信じて、この1週間希望と平安を持って歩んでいこうではありませんか。お祈りをしましょう。イエス様、今日はこの宮清美の事件からメッセージをいただきました。神殿の人々は最初は良かれと思ってやっていたことがだんだんと本来の目的から外れていって、自分の利得のために、欲望のために、行うようになっておりました。本当にイエス様を激怒するさせるまでなってしまっておりました。私たちも神様から離れていたらいつそうなるか分かりません。どうか御言葉によって日々自らの行い思いを修正していただくことができるように主をどうぞ導いてください。またイエス様によって本当にこの許され神の神殿とされていることを心から感謝します。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に主の豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。